心の気になる30のことだ。そのうち、現実がつらいから逃げるのではない。逃げるから現実がつらくなるのだ。つらい現実から逃げようとしていませんか。確かに、つらい現実があると、こんな人生は嫌だと思い、現実逃避をしたくなります。嫌なことが逃げるのは、手っ取り早い解決方法ですが、ちょっと待ってください。つらい現実になることの原因は、実は別のことになるのではありませんか。逃げたいという気持ちそのものです。つらいから逃げるのではありません。逃げるから辛くなります。消極的になると、すべてが辛くなります。攻撃力も防御力も弱くなります。弁当から逃げようとすると、余計弁当が嫌になります。仕事から逃げようとすると、余計に仕事が嫌になります。逃げようと思うと、自分の気持ちが弱くなるため、余計に現実が感じてしまうのです。大切なのは気持ちです。つらいと思ったら、立ち向かいましょう。立ち向かうことがあれば、つらい現実が辛くなります。攻撃力も防御力も強くなります。弱点を取る必要はありません。自分のベストを尽くすだけで十分です。ベストを尽くしてうまくいかなくても、正しい結果の一つです。うまくいかなくても、後悔はありません。やることまでやってみれば、現実が良くなります。辛いと思ったら、逃げるように立ち向かうが人生はうまくいくのです。辛いことこそ、立ち向かう。心の気になる30のことだ。その2、自信は後からついてくるもの。自信のせいより結果を出すことに集中しよう。自信がなくて悩んでいませんか。自信がないからできません。自信がないのでやめておきます。時々、弱いを吐く人がいます。もちろん、自信がないのは悩ましい問題でしょう。自信がなければアクションを起こせず、どうしようもないように思います。自信がないと、自己肯定感までされていき、自分のことが嫌になってしまいます。今すぐ自信のせいることはないだろうかと、あらを探るのになることもあるでしょう。しかし、ここで大切な質問があります。いきなり自信のせいをするのではありません。自信がないことに悩むくらいなら、まず結果を出すことに集中しましょう。自信は後からついてくるものだからです。自信がついてほしいと思うだけでは、自信はつかない。自信がついてほしいと思うだけでは、自信はつきません。祈ったり願ったり続けて自信がつかない誰も用しません。思い込むくらいならできますが、所詮思い込みです。実力がない今の仕事に臨んだところで、確かに抑制するだけです。どうすれば自信のせいることができるのか。自信は成功体験の積み重ねによってついてきます。成功体験の積み重ねは結果です。いきなり大きく難しいことに取り組む必要はありません。最初は小さく簡単なことでいいです。できることから取り組んで、まず小さな結果を出しましょう。小さな結果でも結果は結果です。小さな結果を出し続けていれば、だんだん実力が身についてきます。少しずつハードルを上げることで無理な結果を出し続けていきます。小さな結果もコツコツ積み上げていくことで大きな結果と変わってきます。結果を積み重ねていくにつれて心に自信が流れてきます。できるかもしれないが、できるに変わります。できるが、できるに待っているに変わります。できるに待っているが、必ずできるという確信に変わります。結果を出せば出すほど、だんだん確信が強くなり、そういう自信と変わっていきます。少しずつハードルを上げて結果を出し続けていくことで本当の実力が身につきます。自分がやられている人間だという思いが強くなり、自己肯定感も高まっていくのです。自信は後から続けるもの。最初は自信がなくて構いません。自信は0でいい。何なら自信がないですでもいいです。最初はとにかく結果を出すことに集中してください。小さな結果で十分です。自分のせいで出してつもりでそうとしましょう。ではまずやるべきことをやりましょう。結果を出すことに集中すればいいのです。するとどうでしょう。文章の仕事であればきちんと完了的に結果を出せます。きちんと結果を出せたことが自信になります。自信がないことを悩むくらいなら結果を出していないことになることです。自信がないなら自信がないことを悩むよりまず結果を出すことに集中してください。先に結果があって後から自信がついてきます。自信のことは忘れてとにかく結果を出していないのです。結果を出して出して出しまくる。結果のためにどうすっていきましょう。大きな自信がついているのです。自信がないなら自信がないことを悩むよりまず結果を出すことに集中する。心の気になる30のことだ。その3、あなたの前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼント。あなたの前で親が最初にもらったプレゼントは何でしょうか。名前です。あなたにとっては最初から普通にあるものなので何度も持っていないかもしれません。しかし、こういうことはありないことはありません。あなたの前は決められた経緯があります。あなたの前は親が時間をかけて考えてくれたもの。自分の前は最初からあるものではありません。後からつけたものです。無作為で決まったわけではなく、慎重に考えるために決まったものです。想像してみてください。あなたの子供に誕生してまだ名前についていないことです。親はあなたの名前を決めるために考えた時間があります。どんな名前にしようかな。こういう名前がいいだろうか。ああいう名前がいいだろうか。悩ましいな。悩みながら考えた時間があります。頭を変えながら悩んでいたことでしょう。学習を気にしていたかもしれません。名前自体もながら考えていたかもしれません。頭と相談して時には意見の合図があったかもしれません。少なくとも時間と労力をかけていたのは間違いありません。考えに立ちでようやく決まったのが今あなたの名前です。最初から普通にある名前ですが、決まるには多くの時間と労力がかかっています。全く記憶にないことでしょうが、あなたの名前が決まる前には確かにそういう時間が存在していたのです。だからもっと自分の名前を好きになってください。もっと自分の名前がいたと思いましょう。手間暇をかかった自分の名前を再認識してください。手間暇をかけて決めてくれた親も感謝することです。あなたの名前は誰に名前は親から子の願いを込められています。こんな風に育ってほしい、こんな人生を歩んでほしいという気持ちが集まっています。この思いだったり、将来の願いだったんです。それは平凡な名前であっても同じです。無関係な文字ではありません。親からの意味は愛情が込められた格言です。名前を格言と捉えれば、確信と品格が感じられるはずです。名前ほど素晴らしいプレゼントはない。名前は生まれてから死ぬまで一生を続けるものです。消えたり枯れたりすることはありません。泥棒に盗まれる心配もありません。同時は人生の途中で変わることはありますが、名前は一生変わることはありません。自分の名前の重要性に気づきましょう。名前ほど素晴らしいプレゼントはありません。親からの愛情を感じてください。あなたの名前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼントです。もっと自分の名前を好きになる。心の気になる30のことだ。その4、気分転換をするときは、気分そんなときは気分転換です。読書や映画鑑賞を楽しむのもよし、ゲームやスポーツに熱中するのもよし、筋トレやランニングで汗を流すのもよし、気分が切り替わることによって心が良くされます。たっぷり気分転換を楽しめば爽やかな気分で心も満たされるでしょう。ストレスを発散できるだけでなく、やる気、モチベーションも取り戻せます。気分転換の後はいつもの調子を取り戻し、再び集中力を発揮できるでしょう。仕事や勉強など日常の中で上手に気分転換を取り入れている人も多いでしょう。辛くに陥った時も気分転換をすることで出せることがあります。私たちは毎日やらない気分転換ですが、よくある失敗パターンがあります。それは中途半端な気分趣味や親子の親密も途中で仕事をしてしまう。仕事のことが気になって、なかなかリクエストに集中できない。これはきちんとした気分転換になっていません。一時的に気分転換できたような気がするだけで終わっています。気分転換の効果だけでなく、ストレス発散の効果も反映します。中途半端な気分転換は気分転換のうちにいません。気分転換の際にもかかわらず、調子を取り戻せない人は気分転換が中途半端になっている可能性があります。気分転換のすることは現実を忘れることを飲み込む。気分転換のすることはモードを切り替える必要があります。気分転換のすることと決めたらそのことだけを考えましょう。仕事のことを思い出してしまうようなものは視界に入らないように工夫します。例えば、大いで会社に一番良いようにしたりなどです。携帯電話の電源の機能など集中的に環境を整えておくことが大切です。状況が許せばきちんと決めることも効果的です。仕事のことを忘れ、とことん気分転換の楽しむことに集中しましょう。気分転換のすることは現実を忘れることを飲み込むことが大切です。飲み込むからこそ頭の中で一杯になり、しっかりモードが切り替わります。これが完全な気分転換です。完全な気分転換のすることはストレスもしっかり発散できます。いい気分転換ができれば再び仕事や勉強に取り組めるのです。気分転換のすることは中途半端な気分転換ではなく、完全な気分転換のする。心の気になる30のことだ。その後、白塗りは丁寧な考え方を教えてくれる先生。白の T シャツやズボンがあります。白は汚れやすいかと見なすから嫌だという人が多い。白塗りは小さな汚れでも目立ちます。ちょっとでも汚れてしまった。と焦ってその日は憂鬱になるでしょう。無理に取ろうとすると人生にますます不格好になります。汚れが目立ちやすい衣装を着て汚れが目立ちにくいだからこの人は少なくありません。だからの理由であれば汚れも目立ちにくいので嫌です。普段はだからのファッションが人にやっている人も多いのではないでしょうか。もちろんだからの理由もいいのですが、踏まえ方を向上させたいならあえて選ぶことをお勧めします。白塗りは丁寧な踏まえ方を教えてくれる先生だからです。白塗りを着ると踏まえが丁寧になる。踏まえを宣伝させたい。そう思ったら白塗りが最適です。白塗りは少しでも雑に動くとする汚れます。板を変えると無作為が許されないということ。白塗りは歪んだ色彩でキュッと持ち上げてしまいます。汚れないように足元に注意を向けて一挙手一投足が慎重になります。自分の動作に注意を払うようになることで結果として踏まえが丁寧になります。白のメリットは板を変えればメリットです。汚れが目立ちやすいというメリットは踏まえが丁寧になるというメリットに変わります。汚れやすいからペナルティーと考えよう。うっかり汚れやすいからペナルティーと考えましょう。歪んだ下ペナルティーです。少し恥ずかしい気持ちになりますが、これを失うわけではありません。目立つ汚れを見ながら次から気をつけようと反省が流されます。白は清潔感があるので、あなたの印象は良くても効果的です。白の色で踏まえが良くなり清潔感でさらに印象も良くなるでしょう。いつも使って 普段からの厳正に甘んじている人ほど、たまには白の竜に挑戦です。白の竜は丁寧な振る舞い方を教えてくれる先生です。白い竜によって上品な振る舞い方を身につける。心の気が入る30の言葉、その6、いくら考えても答えが見つからないときは対話し、なぜかい。いくら考えても答えが見つからないときがあります。いくら考えても答えが見つからないときは、深いものに迷い込んだような錯覚を覚えます。あらゆることを試しても学びたい。あらゆる可能性を考えても答えが見つからない。どうしても辻褄が合わず矛盾してしまう。考えても分からないことがあるでしょう。そんな状況の時に言えることは一つです。対話し、なぜかいです。どんな問題も必ず答えがあるというのは思い込み。どんな問題も必ず答えがあるというのは思い込みです。世の中には正解のない問題もあります。いわば出口のない迷路です。迷路に必ず出口があるというのは思い込みです。迷路に出口をつかなければいけないルールはありません。迷路は出口があるものと思っているとずっとそこから出口を思わぬ少しずつに陥るでしょう。世の中には出口のない迷路が存在するように私たちの生活にも対話の問題が存在します。いくら考えても答えが見つからない問題は対話し、なぜかい。十分考え尽くした結果、どうしても答えが見つからないならそれ以上悩む必要はありません。対話しが正解です。ただに対話してみてください。ぶつかると思いますが、意外なことが起こります。ずっと遠い目で前に進めるでしょう。彼と思っていたのは幻想だったことに気づきます。なんだ、対話してよかったのねと思えばいい。片方にはストレスが解放されるでしょう。対話ないまま前に進んでいきましょう。いくら考えても答えが見つからない問題は対話しが正解なのです。いくら考えても答えが見つからない時は対話しが正解であることに気づく。心の気がある30の言葉、そのなら、無駄、くだらない、つまらない、ご緊急しよう。なるほど、面白い、素晴らしいと言いたいよ。人生で緊急したい3つの言葉があります。無駄、くだらない、つまらない、この3つの言葉を今日から取り除いてください。あなたの自ら削除してかまいません。無駄、くだらない、つまらない、と言いそうになったら、喉のところでストップです。考えるだけでもよくありません。頭の中で無駄、くだらない、つまらないと考えそうになったら、すぐ振り払ってください。無駄と考えるから何になります。くだらないと考えるとそこから先がありません。つまらないと考えるとますますつまらない感じでしょう。いいことは一つもありません。無駄、くだらない、つまらないと言いたくなる場面もあるでしょうが、ギリギリまで抑えるようにしましょう。別の言葉に言いたい。無駄、くだらない、つまらないと言いそうになったらどうするか。代わりに次の3つの言葉に言いたいください。なるほど、面白い、素晴らしい、真逆の価値私たちは視点や発想を変えるという素晴らしい能力が備わっています。最初は違和感に苦しむかもしれませんが、できると信じてやってみることが大切です。遊ぶことを意識すれば意外とできるもの。視点や発想を変えることで辻褄が合うような解釈が見つかるでしょう。視点や発想を変えてポジティブな解釈をしていこう。無駄と思いそうになればなることと言いたいでしょう。一旦なることと飲み込んでみると考え方が前向きに変わります。解釈を変えることで意味が見つかり、価値が感じられるようになるでしょう。くだらないと言いそうになれば素晴らしいと言いたいでしょう。素晴らしいと思えばポジティブ思考のスイッチに入って、長所やメリットに注意が向きます。簡単なことに素晴らしいことが見えてくるようになります。つまらないと言いそうになれば面白いと言いたいでしょう。どんなことも見方しないで面白いことに変わります。ユニークな視点が生まれ発想力が豊かになります。なるほど、面白い、素晴らしいの言葉は最強です。視点を変えたり、受け止め方を変えたりすることで、ネガティブがポジティブに変わります。頭の体操になって、想像力や発想力が鍛えられます。人生は楽しんだ人の価値です。あらゆることをポジティブに変えて、人生を楽しんでしまいましょう。無駄、くだらない、つまらないと、なるほど、面白い、素晴らしいと言いたいでください。心の気が入って、素晴らしい人生が見えてきます。無駄、くだらない、つまらないと言いたいです。たまに、なるほど、面白い、素晴らしいと言いたいで、辻褄が合う解釈を考えます。心の気が入る30の言葉、その価値、頑張っても学びなかった日は、きちんと優位にされること。頑張っても学びなかった日があります。頑張りに学びられることはありません。頑張ってもこのようにいかないことがあるもの。何のためも思うようにいかず頑張りなかったり、成果が出るのもあるでしょう。頑張っても学びなかった日は少し気持ちが沈んでいるでしょう。体がなくて物がため息が出てしまいます。人生はそういうこともあります。さて、頑張っても学びなかった日があればやっておきたいことがあります。夜、きちんと湯船に浸かりましょう。シャワーは湯ではなく、きちんと湯船に浸かることが大切です。湯船は気持ちの見せ所が高いからです。湯船は気持ちの見せ所が高い。頑張っても学びなかった日はストレスもたまりがちです。だからこそ、きちんと見せ所しておくことが必要です。シャワーでもいいのではないかと思う人もいるでしょう。もちろんシャワーは悪くありませんが、湯船に浸かると見せ所が弱い。シャワーは体の芯まで温まりません。短い時間で手軽にするメリットはありますが、汗を流すことになりやすい。しっかり湯船に浸かれば体の芯から温まります。湯船に浸かっている間は一日の反省をするのもよし、何も考えないでぼっとするのもよし、時間に余裕があれば飲み、安心力を楽しんでも構いません。その時に合わせてリラックスした時間を楽しみましょう。しばらくすれば体の芯から頭に汗が滲んできます。汗をかくにつれてストレスもどんどん解消されていくでしょう。気づけば体だけでなく心まで温まっているはずです。沈んでいた気持ちが元気になっているようです。今日の際はその気持ちにこそ。湯船にお湯を入れてしまうと分かりますが、それだけの価値はあります。水道代を気にする必要はありません。水道代を気にするようにストレス解消を気にしてください。普段よりストレスキーの一日ですから、全て夜には自分のことをして、贅沢で余裕のある過ごし方をしたい。たった5分でもいいのです。今日の際はその気持ちにこそしましょう。頑張っても学びなかった日はシャワーを浴びて済むのではなく、きちんと湯船に浸かって汗を流す。心の気が入る30の言葉、その9、次々トラブルが起こることがない。そういうものと考える。次々トラブルが起こることがあります。面倒なトラブルが発生すると、大切なために手間を加えます。一難去っては一難。ようやくトラブルが片付いたと思えば、別のトラブルが発生します。気が済まない時間がありません。悪い流れがあるように感じられます。悪魔や悪霊でも取り去れているのではないかと考えるほど、トラブルが続く状況があるのです。しかし、トラブルが続いたとしても、いちいち触らないでください。腹を立てる必要もなければ、あまり自分を見る必要もありません。では、どうするか。そういうものと考えましょう。人生は次々トラブルが起こるように設定されている。ロールプレイングゲームを思い出してください。物語が進んでいくと、あるトラブルが発生します。トラブルが終了すれば、まもなく次のトラブルが発生します。ロールプレイングゲームは、プレイヤーは知らないために次々トラブルが発生するものとなっています。そういうふうにゲームが設定されています。これは人生でも同じです。人生は次々トラブルが起こるものとなっています。そういうふうに人生が設定されています。神様があなたの成長を促すため、いろんな種類のトラブルを与えてくれています。悪いことでも変なこともありません。そういうものと考えてください。トラブルが発生したら、きちんと解決に取り掛かる。トラブルが発生したら、きちんと解決に取り掛かりましょう。面倒かもしれませんが、放っておくわけにはいきません。できることから取り組んで少しずつ解決していってください。大きなトラブルもあるでしょう。一緒に解決できないなら、2回や3回に分けると簡単になって取り組みやすくなります。自分だけで解決が難しいときは、仲間と協力しましょう。難しそうなトラブルは難しそうに見えるだけです。治療されば、きちんと乗り越えられます。次々トラブルが起こるのは人生の前に進んでいる証拠。むしろ次々トラブルが起こることを喜んでください。それはきちんと物語が進んでいる証拠です。ロールプレイングゲームで次々トラブルが起こるのはきちんと物語が前に進んでいる証拠ですが、人生でも同じです。次々トラブルが起こるのは人生の前に進んでいる証拠です。客観的に見てください。トラブルが起こっていてもそれを乗り越えるために、レベルアップになったり、人生のステージが変わったりしているはずです。トラブルが解決したら次のトラブルに向けて構えること。トラブルが解決したらと言って、油断しないでください。トラブルが解決したら次のトラブルに向けて構えてください。さあ、次はどんなトラブルがやってるかなと。トラブルは次々起こるものと思えば、どっちに構えていられます。心の準備ができていれば、トラブルが起こっても焦ることはありません。はい、またトラブルですね。お待ちしておりました。という感じになって落ち着いて対処できます。大変なトラブルであることを楽しいイベント。トラブルはトラブルと呼ぶからネガティブな感じが強くなります。イベントと呼ぶからポジティブな感じに変わります。心の心しているトラブルは楽しくて刺激的なイベントです。人の着を悪い意味ではなく、いい意味として捉えてください。大変なトラブルであることを楽しいイベントになります。トラブルは次々起こるものと考える。心の気が入る30の言葉、その10、性格を変えられない一番の原因は性格を変えられないと思っていること。性格は変えられないという声が聞かれます。水の楽しい中でという言葉があるように幼い時に形成された性格は年齢を重ねても変わらないと言われています。人の遺伝子も性格に関する大切判断されていて、先天的な要素があるのも事実です。性格には遺伝の影響があることも知られています。例えば、外交性に関する性格は 30% から 50% と遺伝子と言われています。性格は変えられないと信じている人も多いのではないでしょうか。あなたの親や周りの友達に昔と比べて性格が変わったか質問してみてください。昔はやんちゃな性格だったが年齢を重ねるにつれて性格が悪くなった。昔はわがままな性格だったが年齢を重ねるにつれて素直な性格が変わった。意外と変わったという点が多いはずです。性格が変わることがあることをあなたの周りにいる方たちが証明しています。性格は変えられないと言いますが、現実を見ると昔は性格が変わったという証言が多くされます。性格は変えられると思えば可能性の問題がなく。 厳密には性格は変えられないではなく、態度が難しいです。性格は態度が難しいだけです。様々な人生経験を積んできたせいで、少しずつ性格が変わっていくことがあります。変わった人が変わるならされながら、多分超えていくように人生を生きていくなら、性格に影響することがあるのです。では、性格を変えられない一番の原因とは何か。性格を変えられないと思っていることになります。変えられないと思っていると、私はこういう性格だという思い込みがあります。性格が変わる関数に恵まれても、元々の性格に固執することが一見と拒絶するようになります。性格の固定化が流され、できることもできなくなるのです。性格は変えられると思うことです。固定することで可能性を求めなくなります。心が柔らかくなり、変化を受け入れやすくなります。結果として、性格も変わりやすくなるのです。性格を変えることは十分なのです。性格を変えられないと思っていると変えられません。性格を変えられると思っていると変えられます。性格には多様性があるのです。性格は絶対変えられないではなく、性格を変えるのは難しいのであると考える。心の気になる30の言葉、その10字、可愛くなるための努力は頑張るのではなく、楽しもう。あなたは日々可愛くなるために努力しているでしょう。メイクの上達を心がけているでしょう。おしゃれのセンスをなことを勉強しているでしょう。体重が気になっていて、ダイエットに励んでいる人もいるかもしれません。可愛くなりたいと思うだけでなく、きちんと行動に移していることは素晴らしいことです。諦めずエクササイズできることに取り組んでいることは立派です。可愛くなる努力をしていれば、ますます可愛くなっていくでしょう。もっと可愛くなればもっと自分の好きになります。完全な理想を手に入れるのは難しくても、地道な努力を続けていれば、少しずつ憧れの顔に近づいていくに違いありません。もちろん、可愛くなるための努力は素晴らしいことですが、注意したいことがあります。可愛くなるための努力をするのはいいですが、頑張ってはいけません。頑張ると心にストレスが生じて表情が悪くなります。今のような目つきになってしまいます。眉間にしわが寄ったり、口角が下がったりします。必死な様子が出てしまい、余裕のない雰囲気が漂うでしょう。それは可愛くなりません。いくら可愛くなろうとしていても、頑張ると可愛さが反転します。可愛くなることが不細工になっては、こんな銭湯です。可愛くなるための努力は頑張るのではなく、楽しもう。可愛くなるための努力は頑張るのではありません。楽しみましょう。メイクは頑張るのではなく、楽しみましょう。おしゃれも頑張るのではなく、楽しみましょう。ダイエットも頑張るのではなく、楽しみましょう。時間がかかることは時間をかけていると考えてください。可愛くなるための努力を楽しめば、ワクワクが高まってポジティブな気持ちになります。自然と笑顔になって表情に華が出ます。明るい雰囲気が漂って、あなたは美しく輝くのです。楽しむことは最高のメイクアップ。なかなか簡単にいかないこともあるでしょう。そんな時も今心をコントロールしてください。できるだけ心に余裕を持ち、楽しむことを心がけましょう。100点である必要はなく、70点で十分です。苦痛、大変苦しいと考えるのではなく、楽しい、面白い、ワクワクすると考えてください。可愛くなるための努力をしている姿も、キラキラ美しく輝いています。楽しむことは最高のメイクアップです。可愛くなるための努力は頑張るのではなく、楽しむ。心の気になる30の言葉、その順に、非常識なことを普通のことと思ってみると発想力が出るアップする。非常識なことを聞いたあなたはどうリアクションしますか。子供は先生、彼は飲み物、タピオカミルクは食べ物、仕事はエンターテインメント、クレーマーは恋人、とっさに非常識だと思うのが普通のリアクションでしょう。くだらない、ありない、容赦ないと批判する人もいるかもしれません。しかし、常識を繰り出して表現を話すだけは真相がありません。ここに心の気になるヒントが隠されています。非常識なことを普通のことと思ってみる。非常識なことを非常識と思ってはいけません。非常識なことでしたら、それを普通のことと思ってみましょう。抵抗を感じるかもしれませんが、頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。一旦常識や先入観を忘れてください。世間を知らない子供のつもりで非常識なことを普通のことと考えてみましょう。軽く考えるのではなく、できるだけ本当の気になって考えてみてください。するとどうでしょう。普通のことと思えば理解の薄らな人まで大きくなった感覚が生まれます。そういう考え方もあっていいねと思えてくるようになるでしょう。だんだん抵抗感が薄れてきられています。だんだん本当に普通のことと思えてくるはずです。普通のことと思えば今まで非常識に感じていたことが本当に普通に感じているらしいです。もやもやしていたことの気が晴れていく実感が得られるはずです。規制面を伸ばして新しい価値観を取り入れよう。私たちの頭の中では常識と非常識を区別するラインがここまでが常識、ここから先は非常識と区別しています。運動場のトラックにとって最大のようなものです。非常識なことを当たり前と思うことで常識と非常識を区別するラインが生まれます。非常識なことを当たり前と思うだけなので簡単ですね。頭の体操のつもりで取り組んでみてください。子供は先生と考えるのは普通のこと。彼は飲むのと考えるのも普通のこと。タピオカミルクは食べ物、仕事はエンターテインメント、クレーマーは恋人と考えるのも普通のこと。規制限を壊して新しい価値観を取り入れましょう。新しい発想を取り入れて視野を広げましょう。心の気が晴れて人生の見通しが良くなります。非常識なことを当たり前と思ってみると発想力がレベルアップするのです。非常識なことをあえて普通のこととと考えて発想力をレベルアップさせる。心の気が晴れる30の言葉、その13、心の整理は思っていることを忙しい日常を送っていると心を整理したくなることがあります。心の中が進んでいたり、ごちゃごちゃしていたりです。無駄なすることもあれば、イライラすることもあるでしょう。感情が乱れていて、気持ちをコントロールしたいこともあるはずです。心の整理をするにはどうすればいいのでしょうか。様々なことがありますが、基本はシンプルです。思っていることを書き出すだけでいいのです。とにかく心で思っていることを書き出す。心で思っていることを書き出してください。相手が悩みがないなら、とにかく実際に書き出してみるのが早い。書き出すような感覚でどんどん書き出していきましょう。紙に書き出すのもよし、スマホやパソコンのメモ機能でテキストにして書き出しても構いません。心で思っていることをひたすら書き出していくのです。書き出す順番は気にしません。頭に思いついた言葉や思いをひたすら書き出していきましょう。書き出した段階で全体的になっていい。順番がおかしくて整えたいなら後からやりたいがいいことです。親切な文章になっても OK です。あくまで個人的なものですが、順番に言いたいだけはそれでいい。文体は問いません。文章形式でも過剰書きでもどちらでも構いません。汚い文字でもいいのです。誰かに見せるものではないですが、順番が読めば十分です。こんなことを書き出していいのかなと迷うことがあれば、とりあえず書き出しましょう。うっかり余計なことまで書き出してしまったら後から別がいいのです。とにかくどんどん書き出していきましょう。書き出すと自分の心や思考の不安や心配を持っていることや悩んでいることです。自分と適度な距離まで自分の心や精神の状態を達観していくようになります。大きなことに悩んでいるつもりでも実際に達してみると、ただこれだけ、とは手の思うことがあります。私は小さなことに悩んでいるのでと思うだけでも進歩です。心で思っていることを達してみると、今度どうしていたらいいか見えてきます。こういうことに悩んでいるね。それならこうすればいいね。論理的に抵抗されて考えることができるようになります。思考整理すれば心も整理されていきます。気づけばごちゃごちゃした心がすっかり落ち着いているはずです。あることが進んでいたのは何だったのだろうと思うに違いません。書き出すことはそういう差さにもなります。書き出していく店でどんどん心が軽くなるでしょう。書き出しただけで心の問題が解決されていることも少なくありません。心の整理は思っていることを書き出したことを書き出して雨の日と寝る日と言いたいだけでハッピーに過ごせる。朝起きたのは雨でした。今日は雨か。残念ながら、がっかりしていませんか。確かに雨が降っているとどことなく気持ちが落ち込むのです。太陽が遮られているとなかなか明るい気持ちになりません。洗濯物が乾きにくかったり、気温も下がりにくかったりします。外が薄ないと心の中まで薄い気持ちになりがちです。外出するときは傘が必要になり、荷物が増えることになります。遊びやデートなど大切な予定が入っていれば残念な気持ちの症状が落ちるでしょう。しかし、雨は雨を持っているとますます薄い気持ちになってしまいます。雨は雨を悪くありません。自分の状態で雨を悪くしては雨の姿勢です。ここでは相当の前段です。雨の日をハッピーな一日に変えるような考え方があります。雨の日と寝る日と言いたいでしょう。言いたい瞬間、雨に対する印象のポジティブに一変します。雨の日は恵みの日。雨は素ずっと雨が降らないと水不足になりますので水道供給が停止してしまいます。雨が降るおかげで緑が豊かになったり植物や野菜が育ったりします。水道から美味しい水をいただくことができます。地球に住む私たちにとっては雨はこの上で考えたいもの。雨が降るおかげで命が始まって次の世代につなげることができています。雨が降らないと花は咲きません。雨が降るから花が咲きます。昔から雨の命に知らないことは雨は等しいものすべてに必要不可欠な存在です。だから雨は素晴らしい恵みです。今日は恵みの日ないと身を輝かせていることを。それから雨が落ちている様子を天から自然の恵みが落ちている様子と捉えてください。ありがたいことがなんて素晴らしいことなんだろうと感じるはずです。今日は雨の日と雨の日をするではありません。今日は恵みの日ないと身を輝かせていることでしょう。大雨の日もあるでしょう。大雨の日は恵みが今している日と言いたいでしょう。たっぷり天の恵みを得る日です。雨の音は自然な流れのあの音は自然な流れのようにです。少々でもあなたも心地よく癒やされるでしょう。街全体がコンサート会場になっています。美しい音色が響いていると思いながら風を感じてください。雨には雨の味わいがあります。雨の日と恵みの日と言いたいだけでハッピーに過ごせ。雨の日は恵みの日です。天体の素晴らしい恵みに感謝しながら今日も笑顔で過ごしましょう。青空もいいものですが、花空もいいものです。雨の日と恵みの日と言いたいだけでハッピーに過ごせます。 眠りの日と言い換えて根性に変える。心の気に入る30の言葉。その15、最後はチケットの思い出の日になる。施設やコンサートでは入場にチケットが必要です。最後はチケットをどうしていますか。現在ではデジタルのチケットも登場していますが、まだまだ紙のチケットが主流です。最後はチケットは持ち続けていても仕方ありません。ゴミの中です。必要ないので処分することが多いでしょう。しかし、最後はだからといってゴミと判断するのは想定です。無駄なものと言ってしまえばそれまでですが、ここで新しい価値観を取り入れてみてください。最後はチケットを思い出の日として考えてみるのです。最後はチケットは思い出の日になる。最後はチケットには特別な雰囲気があります。チケットを見るだけでその時の記憶が蘇ってくるでしょう。この日ここへ行きましたということが証明であり、タイムスリップができます。最後はだからこそ味わいになるというもの。最後はチケットには味わい雰囲気が出ているはずです。聞いたら痛くなったり、少し一番寄っていたいです。日付の判断を抑えていたり、その空間に陣ていたりすることもあるでしょう。言葉では見合わせない、情緒的な印象を受けるはずです。最後はチケットは思い出の日になります。最後はチケットの様々な種類があります。例えば電車の切符、飛行機の搭乗券、飲食店のレシートです。ちょっとしたものでも当時の記憶や感動を思い出すきっかけになります。最後はチケットはそこの価値を生み出すなら、別とした思い出の日です。保管するだけの価値があります。自分が思い出になると思えば何でも思い出の日になります。もちろん全て思い出の日として取っておくわけにはいきませんが、特別な時代でも取っておくといいでしょう。特に思い出深いことは最後はチケットの保存しておくと便利です。自分の価値観を決めることでよりたくさんの思い出を残していきます。肌の装飾もあります。髪の毛などを作成しているなら挟んでおくといいでしょう。写真の隣に立っておけばこの時のチケットの証明ではあります。何月何日にここで行ったという証拠もあります。アルバムの雰囲気がますます気になしない情緒あふれるものになるでしょう。デジタルで管理しているならスキャナーで出して取り込むのもありです。最後はチケットはアルバムの装飾になります。情緒と色味が加わってより感動的なアルバムになるでしょう。最後はチケットも別としては思い出の日なのです。最後はチケットは思い出の日として考えてみる。心の気に入る30の言葉。その16、迷うことはどちらでもいいということ。 A がいいな、おや、B もいいな、どちらにしようかな、いくつかの選択に迷うことがあります。迷い始めるとなかなか抜け出せなくなるのが特徴です。いくつか選択肢があると一番にものを選ぼうとします。その気持ちはありますが、迷いは迷うことを失っていることを忘れていませんか。時間です。どちらにしようか迷い始めるとなかなか決められず時間だけが過ぎていきます。この時間は大きい。人生は選択の連続です。場面ごとに一時立ち止まって迷っていると迷う時間は大きな時間になります。それは大きな損失です。迷っているということは貴重な時間を失っている感覚を持つことです。時間だけは失ってからでは取り戻せません。ここで一つ言えることがあります。どちらもいいということはどちらも愛さないということです。すぐ簡単的な言い方ですが、どちらを選んでも大きな差はないはずです。愛さなければそもそも考える必要はありません。一番に選択の仕方は直感を持ったものを選ぶことです。直感的にいいなと最初にインプットしたものを選ぶようにしましょう。心の声を頼りにすればいい。それが大切にするということであり、潜在意識を活用した選択方法です。以上、選択肢があるのは大切な約束があります。選択を変更しないことです。やはり選択が間違っていたのではないか。後から誰が入っても直感を信じることです。それを考えると不安な列車を感じてしまうからです。決めたのは自分なら自分心の気に入る30の言葉。その17、買い物で商品を受け取るとききちんと感謝する方は素晴らしい。買い物の際、レジでやるという思い出してください。無言で商品を受け取っていませんか。悪いことをしているわけではありません。きちんとお金を支払えればお会計は完了です。無言で商品を受け取っても全く問題がありません。しかし、感じないとは言いたいでしょう。お金を払っている立場ながら感謝されるのはこちらの方だ。そう思っているなら考え直した方がいいでしょう。お客様ながらお金を払っている立場ながらと考えているのは傲慢な態度です。ふんぞり返っている状態であり印象がよくありません。お金を払った立場だからといって安そうにしているお客様はお店から嫌われます。お金を払った立場であってもやはり声は必要です。売りたい了解で成立。お金を払っている立場は謙虚さは必要です。自分だけでは買い物ができません。商品は売りたい買い物相当になることで成立します。その店のお金で素晴らしい商品を手に入れました。その店員さんが了解で気持ちよく買い物ができました。お金を払うであっても商品を受け取るときにはありがとうと言うことが大切です。お金で良い買い物ができましたという意味で感謝しましょう。商品を受け取るとき一言で言うだけです。ありがとうございました。笑顔で言えばパーフェクトです。店員さんもにっこり笑顔を返してくれるでしょう。買い物の後気持ちよい余裕が続きます。余裕ならば感謝の言葉に申し込むくらいを。感謝の言葉に申し込むくらいは完璧です。いい買い物ができました。また来ますね。友人に紹介しておきますね。今度は友人も連れてきます。相手は感動してくれ完全にあなたのことを覚えてくれるでしょう。お店が良いお客様として認定されるに違いません。気持ちよい買い物を得るためにもきちんと声を言っておく方が丁寧です。小さな買い物のときでも心だけは同じ。大きな買い物のときだけでなく小さな買い物のときも心だけは同じです。たとえコンビニでちょっとした買い物をするときも商品の受け取り際は礼を言いたい。安い商品であってもお店や店員さんが了解でなかった買い物です。たった10円の買い物でも受け取るときはきちんと礼を言いましょう。きちんと感謝できる人は素晴らしい人。礼を言わなくて嫌われることはあっても言って嫌われることはありません。あなたの本性につながるのは間違いありません。きちんと感謝できる人は素晴らしい人です。当たり前の習慣として身につけておきましょう。買い物で商品を受け取るとき感謝する方は素晴らしいのです。商品を受け取るときはきちんと礼を言う。心の気に入る30の言葉。その18、いつはあなたをおかげで支える存在。たまにはお世話をしよう。あなたをおかげで支える存在があります。身近にありながらなかなか気づかないでいるものです。それはいつです。あなたがいつも使っている様子を振り返ってください。何の変哲もない普通の人かもしれませんが、日々の生活に欠かせない感じの一つです。私たちは毎日いつもお世話になっている。いつもあるだけでゆったり腰をかけることができます。落ち着いた姿勢で飲んでいただきます。いつもは何かとお世話になっているでしょう。食事をするとき、仕事をするとき、勉強をするとき、リラックスするとき、談笑を楽しむとき、あなたが今腰を下ろしてゆったりできるのもいつもおかげです。今日もいつは人との飲みを言わずあなたを支えています。なんて彼らが存在なのでしょう。私たちは毎日いつもお世話になっています。勉強や仕事に集中ができるのはそのいつのおかげです。まさしくお世話になりっぱなしのことです。たまにはいつもお世話しよう。私たちはいつもお世話になっているからです。いつもお世話になっているのですが、たまには何もお世話をしましょう。いつのためにお世話できることは何か。一番喜ばれるのはクリーニングです。部屋をクリーニングすることはあっても、いつもクリーニングすることは少ないのではないでしょうか。床や机に注意は向いても、いつもは注意が向きにくい。いつは机と同じくらい使用の頻度も時間も多いのですが、クリーニングが必要です。いつもせや足の部分をきれいにクリーニングしましょう。汚れがあれば湿った脳細はきれいに拭き取れるでしょう。ネジが緩んでいるならしっかり締め直しましょう。背もたれからをしているなら取り外して洗濯するといいでしょう。いつも足にからをして、ママが激しいなら新しいものに取り替えましょう。丁寧に水を増やせば長持ちします。きれいにクリーニングすれば、いつは喜んでくれる。いつもありがとうと感謝しながらクリーニングをすれば、その気持ちは伝わります。きれいに水をクリーニングすれば、間違いなく喜んでくれます。いつは長期で使用することが多いの一つです。あなたが毎日使っている水はおそらく大変気合になるでしょう。自宅で使っている水は親子3代にわたって使用する可能性もゼロではありません。今日はもこれからもいつはあなたを支えるために頑張ってくれるのです。たまにはきれいに水をクリーニングする。心の気に入る30の言葉。その19、がっつり仕事をしたいならまず体力をつけておくことが必要。がっつり仕事をしたいならまず必要なことがあります。体力です。がっつり仕事をするには体力が欠かせません。体力といえばスポーツや運動に必要なものと思われがちですが、社会人として働く際にも必要です。体力は人の損です。体力は私たちの気づかないことで重要な役目を果たしています。体力をつけておかないと元気もパワーもやる気もありません。集中力がつかず、ぼっとする時間が増えるでしょう。根気が元気になって始まりやすくなるでしょう。ちょっと動くだけでさえないようなことです。体力がない状況ですから、なおさら体力をつけておくことが必要です。体を鍛えて体力をつけよう。がっつり仕事をしたいならまず体力をつけてください。体力をつけるには日頃からしっかり運動して体を鍛えておくことが大切です。自分から体力をつけて積極的に体を動かしましょう。筋トレと有酸素運動をしておけば短いほど体力がつくでしょう。思い切ってスポーツジムに通ってみるのもよし。自腹を切ることで女性力が上がります。本格的に取り組む必要はありませんが、体を増強することはありません。スポーツジムに余裕がないなら歩く量を増やしましょう。体の筋肉の周りは下半身に集中しています。積極的に歩くだけで多くの筋肉を鍛えることになるので効率的です。歩くときは早歩きを心がけるといいでしょう。目安としては少し息が荒くなるペースです。体力増強の目標は1日に最低でも5000歩は歩きたい。自分とは嫌いなでも最低限の体力がつくでしょう。状況が許すなら、帰りの電車は消費者内で置いて帰りたいのもいいでしょう。駅から自宅まで自転車を使っているなら、あえて外に閉めるのも悪くありません。うまく生活の中に取り組む工夫をしてください。一回でしっかり鍛えるように短い時間でいいので、長く継続できる工夫をしましょう。忙しいからできないと言っていては、いつまで経っても始められません。できない理由ではなく、できる理由を探してください。時間は自然とできるものではなく、作っていくものです。生活を直して忙しくてもできる工夫を案内していきましょう。 いざという時に役立つのもやはり体力。体力なしでは集中力がついて仕事の生産性が高まります。コンチもついて粘り強くなります。体力があれば最近くらいハードワークも乗り越えていきます。いざという時に役立つのもやはり体力です。緊急事態が発生した時や徹夜を乗り越える時も体力があればあるほどいい。体力があれば厳しいストレスも耐えられるでしょう。体力がここ一番のピークになることも少なくありません。体力の急降下は当然。体力がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。体力の急降下は当然です。体力が低いには手間暇もかかりますが、総合的に考えると実はことです。体を動かすことは少し発散になります。体力をつけるだけで仕事力の全体を底上げできるのですから、これほど効率のいいことはありません。体力は無駄からでなく、怖いことからでも必要です。がっつり仕事をするなら、まず体力をつけましょう。がっつり仕事をするために、体を鍛えて体力をつけておく。心の気になる30の言葉、その20、結果が出なかったのではない。まだ結果が出ていないから。努力者の結果が出ないことがあります。行動は正しくて、きちんと努力をしているはずなのに、きちんと結果が出ていないことがあるのです。なかなか結果が出ないと楽するでしょう。意味がなかった。不能だった。無駄な努力だった。努力が水の泡になったような感覚を覚えます。努力をしなければよかったと後悔することもあるかもしれません。しかし、ここに欲がある場合があります。努力の結果はすぐ出るものと思い込んでいませんか？いえ、それは先入観です。努力の結果は真の結果とは違いつつ出るものではありません。むしろ時間がかかるのが普通です。努力の結果が出るのは怠慢が生じる。一般的に努力の結果が出るのでは怠慢があります。努力してから数日後や数週間後になることがあります。時には数ヶ月後や数年後になることも少なくありません。そんなに時間がかかるものだと驚くかもしれませんが、本来それが至るのは当然です。イメージとしては作物の収穫です。土に種をまいて収穫ができるわけではありません。収穫までには長い時間がかかります。水をやったり肥料をまいたり害虫を駆除したりです。時間をかけて作物を育てていき、実がなったところでようやく収穫ができるようになります。努力も同じことです。努力の結果がすぐ出ないからといって、がっかりしないでください。結果が出なかったのではありません。まだ結果が出ていないからです。努力の結果は後からやってくる。努力の結果をすぐ求めないことです。早く努力の結果が出てほしいことですが、そんなことはありません。努力の結果はすぐ出るものではないですが、何にのみに待ちましょう。努力の結果は後からやってきます。今やることは努力を続けていくことです。結果が出ないからね、不安に結論づけるのはよくありません。諦めてしまえば、検体をすることになって、これまでの努力が無駄になります。まだ結果が出ていないからです。方向性を間違っていないなら、堂々と努力を続けていきましょう。忘れたことに大きな習慣がある。血を巻いているイメージを変えながら、今日も努力を続けてください。あまり気合を入れず、淡々と取り組みましょう。感情の起伏を抑えて取り組む方が正面になって、努力が長続きします。じっとしているのが難しいなら、次の体を巻いていきましょう。今のうちにたくさん努力して体を巻いておけば、その分だけ、ただ大きな習慣がられます。努力の結果は忘れたことにやっているものと思ってください。忘れたことにどんどん習慣がられます。大きな結果が出て夢が叶うのです。努力の結果をすぐ求めない。努力の結果は後からやっているものと考え、地道な努力を淡々と続けていく。心の気が入る30の言葉、その11、じっとしているだけでは触らない。最大行動なら手が口を動かす。最大行動なのにじっとしている人がいます。泣いた場合で動かない人、一心伝心に期待している人、踏み切れさせてくれるのを待つ人、私のことを呼んでほしい、私の気持ちを差してほしい、手足で触ってほしいと思うこともあるでしょう。一心伝心はもともと全の言葉です。お互いを理解し合った間から、向こうの方のように言葉は文字に頼らなくても心のやりとりが実現することもあります。相手がさせてくれることもあるでしょう。反応する相手であれば、あなたの様子や気持ちや考えを読み取ってくれることもあるでしょう。あるいは、手足の力の頼る人もいるかもしれません。心で演じたことが不思議な力で触ることに期待する人もいるでしょう。現実では、実行していても触ることがあるのも事実です。だからといって、実行しているだけではいけません。それは、自動的な姿勢です。実行しているだけでは触れません。もし、実行しているだけで触ったら、ラッキーと思ってください。運が良かったら、いつでも伸びることはありません。実行しているだけでは、基本的に触らないと考えることです。相手に触ったことなら、相手に伝えたいことがあるなら、口を動かすことです。口を動かして声に出して伝えましょう。声に出していれば耳でかき聞こえるようになるので、きちんと伝えることができます。声に出しているように抵抗があるなら、文字を通して伝えても構いません。文字も素晴らしい伝達なんです。あの上でも、デジタルでもいいので、文字を通して自分の意思を相手に伝えてください。手を動かして文字にすれば、耳でかき聞こえるようになるので、きちんと伝えることができます。口を手の両方動かして声と文字で伝えると、さらにかき伝わって効果的です。テレパシーも期待しないことです。テレパシーの存在はまだ科学的に証明されていません。確実な方法より確実な方法の方がはっきり正確に伝わります。じっとしているだけでは伝わらないと思ってください。相手に伝えたいことがあるなら、口で動かすのが一番です。当たり前のことですが、それだけ忘れなことなので、改めて意識しておきましょう。伝えたいことがあるなら、ただ、じっとしているだけではなく、きちんと口で動かす。心の気が入る30の言葉、その12、無事に気づくことも勉強。勉強勉強は何のためにするのか。知識や教養を得るため、知恵を広げるため、いい学校に進学するため、人生を賢く生きるため、将来の夢を叶えるため、もちろんどれも正解です。勉強の目的は人それぞれ、人生のステージによっても勉強の意味が変わってくるでしょう。しかし大切なことが抜けています。無知でやることに気づくためです。勉強すればすることは自分の無知でやるために気づきます。勉強しないと自分の無知でやることに気づけない。勉強しないと自分の無知でやることに気づけません。世の中は教育界であるにもかかわらず自分の無知で狭い範囲だけで物事を考えるようになります。知らないと見ている範囲が全てだと錯覚するようになるでしょう。私は何でも知っていると勘違いして大勢になってしまいます。こういうことは正しいことはありません。無知に気づくためには勉強が必要。無知に気づくためにはどう勉強すること、世の中には知らないことや分からないことがたくさんあることに気づきます。勉強して無知を自覚すると自然と腰が引っかかります。勉強するについてこれも知らない、あれも知らないと思います。まだまだ知らないことがたくさんあると気づくから勉強の姿勢が身につきます。無知を自覚すると教えてください、学ばせていただきますという態度になります。だから勉強とは見直しが低いんです。無知を自覚したいなら勉強することです。勉強するについて無知を自覚がならない。勉強すると不思議な現象を体験するでしょう。それは勉強するについて無知を自覚が強まるという現象です。勉強で知らないや世界の広がりについて知っていることより知らないことの比率の方が増えたからです。広大な宇宙の中で自分の人生で知れる量はほんのわずかです。世の中は発見されていることよりまだ発見されていないことの方がたくさんあります。知識の広いについて全てを知りつつは可能ということに気づかせ衝撃を受けるのです。無知に気づくことも勉強。無知を自覚したいなら勉強することです。勉強は自分の無知を自覚するためにするもの。無知を自覚は基準自覚より遠くに立ちます。無知に気づくことも勉強です。無知であることを自覚するために勉強する。心の気が入る30の言葉、その13、無学を無造作に放置していませんか？無学を無造作に放置していませんか？机の上に積み重ねている。椅子の背に書いたままになっている。床に無学が山積みになっている。心当たりがあれば要注意です。自宅に帰って使っていると服をそのまま見せる人もいるでしょう。確かに使っている時は無学が無造作になりがちです。元気なくて手元の時は1分以上でも早く無学することができないこともあるでしょう。丁寧に服を置いたり、体に強い言わないかもしれません。だから部屋が散らかると、体感が漂って居心地が悪くなります。床に放置していると、踏みしみついた汗が蒸発して、汗臭い匂いが充満するでしょう。無造作に磨きを放置していると、洗濯汗が起こりやすくなります。放置された服もかわいそうです。では、磨きはどうすればいいか。きちんと洗濯機を入れましょう。磨きはきちんと洗濯機を入れる。ジャケットはハンガーにかけましょう。磨きは洗濯機を入れましょう。生活マナーの基本です。服を見たらちょっとだけ頑張ってください。されていても洗濯機のところまで持っていってください。畳むことができればいいですが、されているときは普通に入れるだけで十分です。手間暇がかかるとは相手なことではないはずです。されていてもショックになるだけでしょう。洗濯機を見てシュートです。あそこがあれば、もちろん簡単なので動きやすくなるでしょう。あなたのシュートで1点が入ればチームが勝利する。そんな様子をイメージすれば、いやいや、と気合いも入るはずです。以上、習慣にしてしまえば、あとは体が勝手に動かされる。生活保障に関わる機能のことです。無学を洗濯機を入れるだけで随分違います。洗濯機を入れておけば洗濯するとき洗濯汗を防げます。無理せたりで力ずつ、すっきり快適です。部屋に充満する汗の匂いが軽減されて部屋が快適になります。誰かに注意されることができるのではなく、自分から心がけましょう。以上、習慣にしてしまえば、あとは体が勝手に動かされます。生活のある生活のために大切なものです。無学は適当に散らすのではなく、きちんと洗濯機を入れる。心の気が入る30の言葉、その14、なぜやる気が出ないのか。やりたいことはないから。だからやる気が出ないと体が軽くなるでしょう。やる気が出ないと体が軽くなるでしょう。 動き方がだらだらして生産性も悪影響を及ぼすでしょう。やる気もそんなく心の感覚が雑魚のような錯覚を覚えるでしょう。あまりにやる気がないと心の病気にかかっているのではないかと疑ってしまいます。厄介なトラブルに思いますが、実は違います。ここでありのままの真実に気づいてください。なぜやる気がないのか。やりたいことではないからです。やりたいことではないからやる気がないのも当然。やりたいことではないからやる気がない。それだけのことです。これ以上シンプルなことはありません。病気でも体調不良でもありません。脳に異常があるわけでもない。変に自分を責める必要もありません。やりたいことであればやる気がないのも当然です。自分が悪いのではなく、取り組んでいる対象も悪いのです。やりたいことであれば自然とやる気があって。どうすればやる気が出るのか。やりたいことであればいいのです。楽しいゲームや時に楽しみをするとき自然とやる気が出るでしょう。仕事をするときも好きなことであれば自然とやる気が出るはずです。気合を入れたり感情をコントロールしたりする必要はありません。やりたいことであれば普通にしているだけで自然とやる気が出てきます。やりたいことをやりましょう。後回しにするのではなく最初に取り組むことです。やりたいことに取り組めば勝手にやる気が出ます。言い訳で運転のことは構いません。嫌でもやる気が出てくる状態になります。やりたくないことをせないことないとき。やりたくないことをせないことないときもあるでしょう。仕事であればやりたくないがやらなければいけないという状況もあるはずです。そんなときは意識を変えてください。やりたくないとはいえ何か何までやりたいと言われてはないはずです。やりたくないことならも小さくてもいいのでやりたいことを見つけます。一つでも見つけたらそこにフォーカスを当て大きくクラッチしましょう。虫眼鏡で高いしてみるようなイメージです。やりたい気持ちが強くなってやりたいことに変わっていきます。少なくとも抵抗感が和らぐはずです。それでもどうしようもないなら色を転職、企業も視野に入れて検討してください。根本的にやりたくないことは根本も変えるしかありません。やりたいことは将来に関わるポイントです。ぐだぐだ迷わずさっと決断しましょう。人生は有限です。神ある人生はやりたいことをやるのが一番です。やりたいことは取り組んでいることを考えてみる。やりたいことをやる。心の気に入る30の言葉、その15、時間を忘れて夢中になっているときは幸せな時間。あなたの一日を振り返ってみましょう。時間を忘れて夢中になる時間がありますか。もしあったらおめでとうございます。あなたはすでに幸せです。精神的に充実していて上手にストレスが挟んできているでしょう。時間を忘れて夢中になっている時間イコール幸せな時間だからです。時間を忘れて夢中になっている時は幸せな時間。時間を忘れて夢中になっている場面を思い出してみてください。興味のあるものを読んでいるとき、面白い映画に見ているとき、好きな仕事に打ち込んでいるとき、時間を忘れて夢中になっているときは幸せな時間でもあるはずです。自分では幸せな時間を吸っているつもりはなくても結果としてそうなっているでしょう。その時は幸せを感じない。面白いことにその時は幸せを感じません。幸せを感じるにはその時幸せを感じそうですが、そうではありません。目の前のことに集中しているため幸せを感じる暇はありません。時間を忘れているくらいですが、必死だったり一生懸命だったりします。不安やストレスを感じていることも少なくありません。しかし、その時幸せを感じていなくても幸せな時間であることは間違いありません。後から余裕ができて振り返ったとき、そういえば幸せな時間だったなと気づきます。後になって信じにして幸せを感じています。実際のタイミングと時間数タイミングの違いがあるのです。時間を忘れて夢中になる時間を吸っていきましょう。これをするとつい時間を忘れて夢中になっているよねということがあるはずです。ただ、それに取り組めばいいのです。仕事でも読書でも映画鑑賞でもいい。ジャンルや作業にとらわれる必要はありません。同時にできる必要はなく、手でも不器用でもいいのです。願わくば一日に一回はそれに触れてください。短い時間であってもいいので、時間を忘れて夢中になる時間を吸いましょう。その時は幸せを感じていなくてかまいません。幸せを感じていなくても幸せな時間であるのは間違いません。時間を忘れて夢中になる時間を吸うことは幸せな時間を吸うことになります。時間を忘れて夢中になる時間を増やせば幸せな時間を増やすことになります。時間としてはあっという間ですが、濃厚な時間であるのは間違いません。後から振り返った時、そういえば幸せな時だったなと気づきます。人生を送ることになるのです。時間を忘れて夢中になる時間を積極的に吸っていく。心の気になる30の言葉、その16、本当に好きなことは損得を考えない。あなたが好きで取り組んでいることを思い出してください。それは損得を考えることでしょうか。損得を考えないで取り組んでいるならおめでとうございます。それは正真正銘好きなことです。あなたにとって足りない価値になります。どんどん楽しんでもっと奥を深めていき、さらに磨き上げていきましょう。それはあなたの人生に豊かさを増やすものとなるでしょう。一方、もし損得を考えていないならよろしいです。それは好きなことではない可能性があります。本当に好きなことは損得を考えないものだからです。好きなことは損得を考えない。損得で考えてしまうのは好きなことではありません。本当に好きなことなら、大概メリットに関係なく、とにかくやろうとします。あるいは、ひたすらまっすぐな気持ちです。好きで好きでたまらない気はありません。損得を考えないことは本当に好きなことです。本当に好きなことなら、損や苦労があってもやりたいことします。損や苦労は関係なく、とにかくそれを楽しみたいと思うもの。大好きなことであれば、それとしてすべて幸せなので、損や苦労があってもさらにことに思えるのです。損得を考えていることは好きなことではない。損得を考えないことが本当に好きなことです。大好きであることは損得は崩されます。逆に言うと、損得を考えているなら、それは好きなことではないということです。やったらやらない、やらない、お金にならない、お金にならない、メリットならない、メリットならない、損得を手に入れるようなことをしているなら残念ですが、好きなことはない可能性がない。周りに流されているだけかもしれません。勘違いをしているだけかもしれません。好きなことだと無理やり自分に言い聞かせているだけかもしれません。損得を考えるということは本当に好きなことではありません。あなたが好きでやっていることは本当に好きなことなのか。今一度自分のことに問いかけてみてください。損得を考えるかどうかで自分の本心に気づきます。本気なのか、当たり前なのか、本当に好きなことであるかどうか将来に関わるポイントです。きちんと好きなことを見定めて自分の内やキャリアに生かしていきましょう。損得を考えないことをする。心の気になる30の言葉、その17、幸せな人は3つの気持ちを忘れない。感謝の気持ち、尊敬の気持ち、思いやりの気持ち。幸せな人は忘れない3つの気持ちがあります。感謝の気持ち、尊敬の気持ち、思いやりの気持ちです。どれが一つではなく3つも大切にしています。これら3つの気持ちを忘れず、常に持ち続けることで、あなたの幸福感に満ちた日を送ります。感謝の気持ち。幸せな人は感謝の気持ちを忘れません。自分が多くの人に支えられていることを理解しています。私はいろんな人に支えられている。本当に恵まれている。なんてありがたいんだろう。支えてもらっていることに感謝の気持ちを抱いています。また小さなことに感謝していることも特徴です。当たり前は当たり前と思わずありがたい、恵まれていると感じます。普通の人に想像するような小さなこともきちんと感謝しています。感謝のことも省略せず、いつもありがとうねと声をかけます。常に感謝の気持ちを持っているので、自分は幸せ者だといつも満たされた気持ちでいるのです。尊敬の気持ち。幸せな人は尊敬の気持ちを忘れません。幸せな人は人の長所を見せるのが得意です。どんな人も必ず素晴らしい点があります。では人の長所を見せ、素直に尊敬します。この人のこんなことが素晴らしい。本当に尊敬する。自分の手本にしたい。いつも尊敬を払うから人使いも良好になります。手本にするのでいいところは吸収していき、人として成長していくのです。思いやりの気持ち。思いやりとは何か。思いやりとはその人になって考えることです。幸せな人は思いやりの気持ちを忘れません。いつもその人になって考えることが習慣になっています。会話のことは相手の気持ちを察しながら発言します。喜ばれるような発言の心で嫌なような発言はしません。人付き合いは相手の立場を考えながら接していきます。相手の気持ちに配慮させ、下手をしたり適度な距離感を保ったりです。大切な人の権利であればきちんと今のことも忘れません。思いやりの気持ちを持っていると素晴らしい人間関係を築いているので、いつも幸せを感じているのです。日々の習慣としてるんで、できるだけ心がけ。幸せな人になりたいなら感謝、尊敬、思いやりの3つの気持ちを忘れないようにしてください。24時間365日持ち続けたい。なかなか難しいことですが、日々の習慣としてできるだけ心がけるようにしていきましょう。すでに心がけている人もさらに磨き上げていきましょう。感謝、尊敬、思いやりの3つの気持ちは人として大切なことです。これら3つのことを忘れない人になれば、あなたはもっと美しく輝きます。幸福の出るあなたを包み込み、幸福感に満ちた雰囲気になれるようになります。日頃から感謝、尊敬、思いやりを忘れないようにする。心の気になる30の言葉、その18、どんなに今から状況でも今から楽になると考えよう。前向きに考えることが90が数社になる。不幸や災難が続いている。何もかもがなくいかない。暗い毎日を送っていて人生に絶望を感じている。そんなことはこう考えましょう。今から楽になると。根拠はなくていい。根拠はなくていいのです。そう思える状況であっても構いません。まだ何も起ことにかく今から楽になると考えてください。以前と変わらない気象であっても今から楽になると思えば自然と明るい気持ちになります。今から楽になると思えば真っ暗な絶望の中に一つの光が差し込みます。さあこれから頑張っていこう。張り切っていこう。前向きな気持ちになり今に向かう力が強くなります。表情も柔らかくなりあなたの雰囲気も良くなります。今から楽になると思えば心の中に希望と活力の名前、チャンスと幸運の引き寄せる力が強くなります。そうして本当に明るい出来事が起こるのです。あなたはこれから幸運とチャンスに恵まれる。今から楽になる。あなたの人生に光を出す落ち着くフレーズです。どんなに今から暗い状況であっても今から楽になると考えてください。現実は暗いものであっても心の中では明るくいてください。 嘘でもはったりでもいいので、心だけは明るく前にいることが大切です。心で思うことは、いずれ現実になります。心の持ちようが事実となって、明るい出来事を引き寄せます。心が明るければ、いずれ現実も明るくなっていくのです。あなたの願いは何をされ。今では暗い日々だったかもしれませんが、それは過去の話です。これからは今度、チャンスに恵まれ明るい日々がやってくるでしょう。今ではマイナスが大きかったので、これから大きなプラスがやってきます。最初は明るい出来事が起こるでしょう。どんな出来事が起こるか、今から楽しみにしてみましょう。今から明るくなるという思いは手に移ります。まもなく素晴らしい出来事が起こるでしょう。あなたの願いは何をされです。どんなに今暗い状況でも今から明るくなると考える。心の日々が明るい30の言葉、その19、嫌いな人を頑張って好きになる必要はない。あなたには嫌いな人がいました。話したくない人や顔を見たくない人がいて、日頃からストレスを感じていることがあるかもしれません。真面目なあなたであれば、円満な人間関係を心がけているでしょう。嫌いな人がいても、何とか好きになれないだろうかと悩んでいるかもしれません。もちろん好きになることができれば、それに越したことはありません。相手の良いところを見つけたり、味方を変えたりすることで印象が変わることはあります。リスペクトできることが見つかれば、円満な側にストレスも小さくなるでしょう。また、自分から挨拶をして積極的に関わることもあるでしょう。積極的なコミュニケーションによって、誤解や偏見が見え、なかなか改善することもあります。しかし、相手に対する円満を小さくすることができても、好きになるのはなかなか手こずるはずです。嫌いから好きに変えるのは大変難しく簡単にできることではありません。どうしても好きになれない人もいるでしょう。生理的に嬉しくない人もいるでしょう。嫌いな人をわざわざ好きになろうとすると自分の反発心と戦うことになります。余計なエネルギーを消耗して大きなストレスを感じるでしょう。嫌いな人を好きになるのは嫌いな誰も好きになると同じくらい難しいことです。不可能ではありませんが非常に難しいのが現実です。嫌いな人を頑張って好きになる必要はない。もっと気軽に考えましょう。嫌いな人を頑張って好きになる必要はありません。嫌いな人は嫌いなままでいいのです。嫌いなものは仕方ありません。現場の小さくできれば十分です。嫌いな人に対してはこういう人もいるようなデザインを出しましょう。無理やり好きになる必要はなく普通に認められて十分です。適当な距離感で心のストレスが小さくなります。嫌いな人の人間関係は挨拶できれば十分。嫌いな誰もがあるのは仕方ないように嫌いな人がいるのも仕方ありません。こういう人もいるようなデザインを出してください。かかわらず距離を置くようにしましょう。毎日会わなければいけない環境であれば最低限のコミュニケーションで構いません。嫌いな人の人間関係は挨拶ができれば十分です。相手とのトラブルを避けることができているだけよし。嫌いな人を頑張って好きになる必要はないのです。嫌いな人を頑張って好きにならない。こういう人もいるようなデザインを出してかかわらない。心の気になる30の言葉。その30。罪過は積極的に忘れていい。罪過は忘れましょう。罪過は積極的に忘れていいのです。忘れることイコール悪いことと思っていませんか。いえ、それは誤解です。罪過は忘れていい。むしろ積極的に忘れなければいけないのです。世の中には忘れていないこともあれば忘れた方がいいこともあります。罪過は忘れた方がいいことです。忘れて申し訳ないと思う必要はありません。罪過を思い出したところで、丁寧に流れていいことは何もありません。いつまでも覚えていても心の重みになるです。なかなか元気がない場合は思い出すために元気を奪われてしまいます。過去にとらわれ、現在の幸せになってしまいます。罪過は邪魔なようです。ストレスやトラウマや行く手を遮る障害物です。覚えていても大したないですが、さっさと忘れてしまいましょう。忘れるという素晴らしい能力。私たち人間には忘れるという素晴らしい能力が備わっています。人の忘れる能力が備わっているのは必要な能力だからです。罪過に対してこそ忘れる能力を発揮しなければいけません。自分に嫌いなら反省だけしましょう。反省さえ終われば積極的に忘れていいのです。聞かれても思い出せないから言ってさっぱり忘れましょう。罪過を忘れることで心が軽くなります。心の気になられて困難が変わられるようになります。忘れたことで誰かに怒られることもありません。覚えていると聞かれたら忘れたと答えて構いません。どうして忘れたのと聞かれたら普通に嫌なことだから思い出したくないからと答えればいい。当時のものや写真などを思い出してしまうものがあれば処分しましょう。迷ったら処分です。嫌なものですから潔く処分して OK です。忘れることであなたが新しい未来がやってくる。人生では時に忘れることが必要です。罪過は消えさっぱり忘れると未来に向かう力が強くなります。罪過は積極的に忘れてください。楽しかったところで覚えていれば OK です。心身が楽になるとフットワークが良くなって行動力が高まります。運が高まってチャンスに恵まれやすくなります。忘れることであなたが新しい未来がやってきます。罪過は積極的に忘れる。心の気になる30の言葉、まとめ、その1、罪過こそ立ち向かう。その2、自信がないなら自信がないことになるようにまず結果を出すことに集中する。その3、もっと自分の名前を好きになる。その4、気分転換のするときは中途半端な気分転換ではなく完全な気分転換をする。その5、強い意志いくら考えても答えが見つからないときは、彼氏が正解であることに気づく。そのなら、無駄、くだらない、つまらないと気づくにする。代わりになること、面白い、素晴らしいと言い換えて、次々ながら会社と考えます。その8、頑張って学びなかったときは、皿を浴びて済ませるのではなく、きちんと有名に使って汗を流す。その9、トラブルは次々起こるものと考える。その10、恥をかくなら開き直って笑いものを演じよう。その11、可愛くなるためのときは、頑張るのではなく、楽しむ。その12、非常識なことをあえて普通のことと考えて、活動力をリラックスさせる。その13、心を整理したいときは、思っていることを書き出して、心の中を活性化させる。その14、雨の日と恵みの日と言い換えて、恩賞に変える。その15、最後終わった人は、思い出の人として考えてみる。その16、最後の中にシートを入れない。最後の中に入れるのは、商品を受け取るときはきちんと礼を言う。その18、たまにはきれいに水をクリーニングする。その19、脱水仕事をするために体を鍛えて体力をつけておく。その20、努力の結果を積み込めない。努力の結果は後からやってくるものと考え、地道な努力を淡々と続けていく。その21、最大のことならただ実行して受け身になるのではなく、きちんと期待を動かす。その22、無知であることを自覚するために勉強する。その13、無理なくは適当に散らすのではなく、きちんと選択肢を入れる。その14、やりたくないときは取り組んでいることを行ってみる。やりたいことをやる。その15、時間を忘れて夢中になる時間を積極的に作っていく。その16、損得を考えないことをする。その17、日頃から感謝、尊敬、思いやりを忘れないようにする。その18、どんなに今の状況でも今から明るくなると考える。その19、嫌いな人を頑張って好きにならない。こういう人もいるような、とざいとなして、かかわらない。その30、罪過は積極的に忘れる。